グリの未来、食とアグリの未来会議2050。
皆さんこんにちは。アグリの未来8月2回目の配信放送になります。私はご案内役の山口さやかです。メインパーソナリティは日本経済新聞社編集委員の吉田忠則さんです。吉田さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずは毎月3週目に配信、そして4週目に放送しているこのコーナー、食とアグリの未来会議2050より始めてまいります。このコーナーは日本経済新聞社地域報道センターの杉本明子さんに、食から考える2050年のアグリをテーマに、各地各企業の食に関する新たな取り組みや活動を現地取材でレポートしていただき、吉田さんとともに食の未来、アグリの未来についてお話し合いいただくコーナーです。では杉本さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今回は北海道東神楽町に本社を構えています株式会社ホーブにお邪魔しまして、代表取締役会長の高橋岩尾さんにお話を伺ってきました。株式会社ホーブは業務用いちごの生産販売を手掛け、1年を通してクオリティの高いいちごを出荷するのをコンセプトにされています。このホーブですが、1987年に設立、現在は東証スタンダード市場に上場していまして、日本最北端にある上場会社としても有名です。旭川空港から車で十数分、田園風景が広がる場所に本社が位置しています。今月と来月の2回にわたって高橋会長へのインタビューをお届けいたします。それでは早速インタビューの前半をお聞きください。では今日は株式会社ホーブ代表取締役会長高橋岩尾さんをゲストにお迎えしております。高橋さん、ホーブでは北海道のとても涼しい気候を生かしまして、年中高品質なイチゴを供給できる、そういったビジネスモデルを確立されています。改めて事業やビジネスモデルの特色をお聞かせください。
イチゴはですね、涼しい気候でしかできないという作物なもんですから、冬から春にかけてはその栃木だとか九州だとかイチゴの産地がたくさんあるんです。ところが夏場になるとですね、全くなくなってですね、ほとんどはアメリカから輸入されているという、作物になるんですが、それをですね、なんとか国産で作れないかということで、北海道にそういう品種を入れようというところがスタートです。
高橋さんはもともと大分県出身で、大学は静岡の方に進まれまして、そこでメロンを専攻し、その後なぜ北海道にご縁があったんでしょうか。
もともとはですね、みかんが大好きでして、大分もみかんの産地です。で、みかんの育種をやりたくてですね、国立の大学でみかんを専門に扱っている講座があるところというのは静岡大学しかないんですよ。それで静岡大学を受けたと。で、その後なんですよね、みかんが大暴落をしましてですね、なんかこう一瞬みかんをやるという雰囲気じゃなくなった時期があったんです。それでですね、実際みかんの講座に入らずに、静岡はメロンが有名なもんですから、そこでそのいい先生がいらっしゃったので、でそのままメロンを、要は材料に使ったのがメロンだということだけでして、メロンを専門にやろうと思ったんじゃなくて、そういう栽培の方法を覚えたと、それでメロンに卒論に使ったと、ところが、その当時ですね、静岡大学から金印わさびという会社に先輩の方が結構行ってらっしゃいまして、でその方々っていうのはどちらかというと農芸科学の方で、辛みだとか色合いだとか、そういうことを専門にやってる方ばっかりでして、栽培に関する方一人もいなかったんですよ。それでちょうどその頃、中国からですね、安い原料がですね入ってき始めて、安い原料を使ってチューブのわさびだとかをどんどんやり始めたと。そうするとその当時金印わさびはですね、網走の方に120ヘクタールぐらいのですね契約農家を持ってたんです。だからそのメリットがですね、だんだん生かされなくなってきたもんで、このままじゃその網走から撤退しなきゃならんなという判断がされ始めて、 なんとかその従来のわさびと違うわさびを作ってもらえないかということで、私がちょうどその頃、静岡大学を卒業して、まあ、研究員という立場で1年残ってましたんで、先生もお前そういうその栽培の育種をやりたいって言うんなら網走行ってこいやって言われましてですね、さすがにお袋に電話して網走に行くんだけどいいかなって言ったら、いや私も行ったことないからって言われて、それで網走が決まったと、そこでずっと育種をやってまして、ちょうど運よくですねいいわさびができて、これが当たったんです。その頃に、まあ、うちらのお客さんっていうのはさ、金城市のお客さんっていうのは寿司屋さん蕎麦屋さんなんで、冷凍して当たったんですよ。一気に売り上げが増えましてね、
はい、
大成功と。でしばらくの長芋だとか、まあ、そういう寿司屋で使う材料をやってたんですけど、なんか根物ばっかりなんで、やっぱりちょっとこう地上部に出るもの、特にその北海道に行って驚いたのは、畑っていうんですかね、面積はいっぱいあるんですけど、
はい、
冬の期間が長いもんですから、作る作物がないということで困っていらっしゃったという時期だったもんで、それじゃあその夏のその涼しさを付加価値としてやったらいいんじゃないかっていうのが、まあその頃考えてたんです、
はい、
でそこで一番考えたらやっぱ花なんですよ、花はやっぱり暑くなると全然出てきませんから、そういう花っていうことを狙って花の育種をやろうと思って金印わさびにあのお願いしたんですけど、花と寿司屋さん関係ないんで、ちょっと却下されましてですね、いやそれでまあじゃあ自分でやろうかと思ってこの会社を作ったと。でだから最初からイチゴをやるつもりではなかったんです。ただイチゴもですね、あれも花なんで、夏場に咲く花としての一連として、そのイチゴもちょうどその頃にですね、学会でやっと国内でその夏に採れるイチゴというやつが出てき始めたんです。まだその頃のイチゴまだそんなに使い物にならなかったんですけど、それでも国内で夏場にイチゴが作れるというのは画期的なことだったんで、
はい、
これは面白いと思って、許諾料を払ってそれをもらってですね、
はい、
それをもとにいろんな品種を作り始めたと、いうことが、まあ、この会社の歴史なんですよね。
ああそういうことだったんですか。あの先ほどハウス栽培の現場も見させていただきまして、まあ、今夏の盛りなんですけれども、非常にみずみずしいイチゴ、あのいろんな品種があったんですけれども、甘みの強いイチゴもありました。あの夏にイチゴがなっているっていうのも私あまり見たことがなかったので驚いたんですけれども、現在はそうすると、先ほどあったようにもともとはアメリカから輸入していた時期に国産でほぼ賄えるということなんですか。
今はそうなっています、
うん、
ただですね、あのご存知だと思うんですけど、日本人っていうのはイチゴをやっぱり美味しく食べますよね、アメリカはですね、我々がよく冗談で言うんですけど、キャッチボールができるぐらい硬いんですよ。
わかります、はい、
それはもう主産地がカリフォルニアなんで、はい、それをそのニューヨークだとかどっか運んでいくっていうのは相当な時間とあれがかかるし、そんなに丁寧に日本人みたいに扱わないんで、要はこうやってなんていうかすくって入れるようなイチゴなんです、
はいはい、
だけど日本人はその夏場のイチゴというのはその生食で食べるっていうんじゃなくて、あれはケーキの上に乗せるというイメージですので、
はい、
あれはもう硬くて手跡がつかないやつが一番なんです。少々酸っぱかろうとまずかろうと、はい、クリームの上に乗ってるもんですから、それで OK だったんです、それで高く売れたですし、まあ、そういう面では夏場のイチゴっていうのは本当に美味しくないって言われて、ところがですね、そういうそのケーキ用のイチゴっていうのはそんなに大量に使うわけじゃないもんですから、やっぱりその今北連さんだとか大手がどんどん出てきてやり始めると、やっぱり肩になってきて値段が高くなくなったと、今それでかなり苦しみ始めてます。でその時に唯一その夏場のイチゴは、美味しくないっていうイメージは私らには持ってないもんですから、じゃあ美味しいイチゴを作って売ればいいじゃないかということでですね、今から6年前ぐらいからその美味しいイチゴを作り始めたんです。それが今うちの主力品種になって、美味しいやつが非常に高い値段で買っていただけると、
はい、
それといちご大福だとかああいうものにもどんどん使われるようになっちゃって、
はい、
もう今はそういう面では本当に よくその時にハンドル切ってて正解だったなと思ってます。
そうなんですね、はい、今おっしゃっていたのが、夏水木という、まあ、その名の通り私も先ほど試食させていただいたんですけれども本当にジューシーなイチゴですよね。で、まあ、冬に取れるものともそんなに遜色がない、もちろん美味しいということでしたね。はい、そして自社で生産するだけではなくてですね、ホーブとしては全国の契約農家さんに、はい、技術を、まあ、伝えるという形で種苗を育成してそれを提供し、そして育ててもらったものを買い取るという形でそれを卸しているということだと思います。このあたりのビジネスモデルも非常にユニークですよね。
先ほど言ったようにですね、イチゴというのはちょっと増えるとですね、もう二足三毛になってしまうんですよね。ましてやその美味しくないイチゴですから、でそういう世界からですね、やっぱり抜け出さないと農家もですね、安定した収入を上げれないもんですから、じゃあうちらが面積を、要はその苗を出す数を抑えちゃって契約農家だけしか出さないと、そうすることによって価格を維持できたんです、うん、そういうことでその、まあ、農家と私らが、まあ、どちらとも儲かるようなシステムを作ると。その代わり私らもですね、できたイチゴはもう上から下まで羽品も含めて全量買い上げますということで、まあ営業に関しては、まあ東京の会社を買収したりでしてですね、非常に力を入れておったもんですから、まあそういう面ではお互いいい形に出来上がったモデルだったと思うんです。
はい、
ところがやっぱり競争相手が出てきて、うん、それが北連さんとかになってくるとですね、やっぱり力があるもんですから、一気にですね、日本中にまあイチゴが増えちゃって、今は収集つかなくなっていると。
あ、
非常に安くなっています。
あ、そうだったんですか。じゃあ今そうした業界的には、少し向かい風も出てきた中という、
もうその通りです
ことですけれども、そうした中ですね、現在は温暖な地域でも育てられる新品種の共同開発も進めていらっしゃいますよね。はい、これはどういった進捗状況でしょうか。
ですね、四国でもですね、夏いちごの産地が昔あったんです。その場合のですね、最低条件というのは標高1000メートル以上なんです。だからそういう場所そんなにないですよね。
そうですね。
だから、まあ、今回その四国の会社と組んだのはそれを標高600メートルぐらいのところまでで作れる、そういう品種を作ろうということで今やって出来上がったんです。
あ、もうできたんですね。
ただですね、対処性があるっていう意味じゃないんです。
うん、
夏水木っていうのは一気に花が上がってくるもんですから、その分株疲れも ひどいもんですから、夏場そんなに長く取れない。ところが私らが今作ったやつはだらだらだらと花が咲くもんですから、そこそこの温度が高くてもですね、そんなに株疲れしてなくて、まあ、取れるという品種なんです。ただし食味はやっぱり、まあ、夏水木まではいかない。ただその先ほど言ったようにある程度の期間標高600メートルぐらいのところでも作れるという意味ではいい品種だと思います。
これはどうですか、他の地域でも標高の高いところなどで、まあ、興味があるというようなそんな引き合いはあるんでしょうか。
昔はですね、八甲田だとか、新潟の津南、
はい、
あそこに全部産地持ってたんです。でものすごくいいイチゴが取れるんですよ。ところがね、携帯電話が通じないっていうぐらい田舎なんです。
はい、
で、イチゴは手かかるもんですから、アルバイトが集まらないとですね、もうどんどん衰退していく。
なるほど。
それでもう今高いところでやってないんですよ。
もったいない気もしますけれどもね。
だけど最近のクマが出るのを見てると、あれ撤退してよかったのかなと思いますけどね。
そういった新たなリスクも出てきたということですね。そうした中で先ほども見せていただいたんですけれども、新たな品種どんどん開発されていますよね。これは例えば海外向けですとか、今まで契約していなかった地域でも取れるようなそういう品種ももちろん開発していらっしゃるということですか。
ですね、もう私ら会社作っても30何年になるんですけど、毎年毎年ある程度の系統は作ってるんですよ。
うん、
ただし農家の方がですね、まあ、例えば夏水木を作りますと、夏水木慣れちゃうとですね、なかなか次の品種ってわけにいかないんで、私らはいいものを作ってたんですけど、それを世に出さなかったんです。ずっと、まあ、要は懐の中に入れてありまして、で今回もちょっと試しにやってみようかということで、 銀座千疋屋さんとは長い付き合いがあるもんで、担当者の方がこちらに来られて、これあんたのところでやってみないかと言ったところを、ぜひやりたいということで今年から始めてたんです。で、私らはもうその銀座千疋屋さんだからどんなことやるのか全然わからなかったんですけど、まさか一粒、3000円で売ると思わなかったんですけど、
一粒3000円
です。
そうですか。
もう即完売だったみたいです。
あ、そうなんですね。
で、今面積増やしてくれって言われてるんですけど、もう今私らの方で作る農家がいないもんですから、ちょっと困ってるという。ただし、私らとしては効果っていうのはよくわかりました。つまり私らが持ってる品種っていうのはいろんな使い道があるんだということを、ということで、海外の話もあるんですけど、やっぱり海外には海外のような品種を出さないと、はい、海外で流れた苗を抑えれないんですよね、勝手に使われちゃうんで。あ、
そういうことですね。はい、品種というのは知的財産の塊なわけですよね。ですので管理は本当にその流出ですとか、大変なところがあると思うんですけれども、これどんなご苦労があるんでしょうか。
いや、気にしてもしゃあないんですよね、これ正直言って。盗もうと思ったらいくらでも盗めますんで。昔私らも作った品種を韓国にさっと持ってかれたことがあったりした経験があるんで、もう皆様方に必ず言うのは一切触らんでくれということで守るぐらいしかない。
わかりました。ではここまでは宝部代表取締役会長高橋岩尾さんにご出演いただきました。高橋さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということで、高橋会長へのインタビューの前半をお聞きいただきました。吉田さん、どうですか、お聞きになって。
はい、日本の農業界にとって、このイチゴにとって、この暑い夏にどうやってイチゴを供給できるのかっていうのはずっともう長年の課題だったと思います。はい、それを実現されたということなんですけれども、このイチゴにはどんな秘密やノウハウがあるんでしょうか。
あ、そうですよね。代表的なイチゴって、1年に1度しか取れない、一つの季節と書いて一季なりイチゴというそうですけれども、それに対してですね、宝部では四季なりイチゴといいまして、長期間収穫できる、どの季節でも収穫をできるイチゴを、これを品種からですね、開発されたということなんですね。で、現在でも本社の敷地内にたくさんのビニールハウスがありまして、その一角というのがもう年々何千にも及ぶですね、掛け合わせによって新しい品種を作ろうという、そんな実験もされています。ただそれが全て新品種になるわけではなく、やはり選抜に選抜を経てということで、美味しい、あるいはジューシー、甘いとかですね、大粒だとか、そういう観点から新しい品種も日々生み出しているということだそうですね。
栽培に関してはノウハウはあるんですか。
はい、私も詳しいところは教えていただいてはいないんですけれども、やはり40年近くにわたってですね、積み上げた栽培技術も非常にその美味しいイチゴを作るには大切な要素だということで、これは宝部としては契約している、現在は50件ほどだそうですけれども、日本各地の農家さんとですね、実際に現地に足を運んで、苗を供給するだけではなくて、どのように栽培すると収量が上がるかとかですね、より粒が揃うかとか、そういうところまできめ細かく支援をしているということだそうです。
はい、苗を供給するだけではなくて、栽培においてもノウハウを提供できるというのは、農家とのつながりを強いものにする上でとても大切ですね。ところで、銀座の千疋屋さんにも今販路として供給しているということですけれども、どうやって千疋屋さんとつながることができたんでしょうか。
はい、これは長年にわたりお取引があったそうなんですけれども、専用の品種として新しい品種、銀座育というんですけれども、銀座の千疋屋でしか買えない、一粒3000円もするものだそうですけれども、銀座千疋屋さんのバイヤーの方がもう足しげく通ってですね、こんな味のものを作ってくださいということで、非常にこう密に連携を取りながら開発したものだそうです。私もちょっと店まで足を運んだんですけれども、ちょっと売り切れていて、まだ食べられておりません。
今度食べるチャンスがあったら感想を聞かせてください。
はい、もちろんです。今回は北海道東神楽町にあります株式会社宝部を取り上げてお送りいたしました。 来月は引き続き高橋会長へのインタビューの後半をお送りいたします。来月もぜひご期待ください。
ということで、食とアグリの未来会議2050のコーナーでした。